こんにちは、元気ライフサポートコーチの福谷園子です。今日は6回目となりました。もう1ヶ月半が過ぎたということですね。早いものです。どうでしょう、ぼちぼちね、この講座を金曜日の朝受け取って、メールを受け取って金曜日の夜とか、土曜日の朝とか、または日曜日とかの何時からとかっていうふうに、毎週毎週こう最初の1回を聞く時間帯が習慣になってきたという方いらっしゃいますか？いいですね。はい、前回習慣化することの大切さ、リズムを大事にしてくださいっていう話をしましたね。いつも何曜日の何時からこれをするっていうふうにこう決める、リズムをつけていくことが習慣化する早道だよっていう話をねしてきたと思います。そうやって習慣化できていって続けられたことだけがその人の力になっていくわけですね。ある日突然、何かの能力がスキルが身につくわけじゃない。毎日毎日積み重ねた、こと、しかもできることなら心を込めて積み重ねてきたことがその人の、技術スキルになっていくわけですね。ただね、この習慣化ってメリットだけじゃないんですよね。何でしょう、デメリットがあるんです。習慣化することのデメリットって何だと思いますか？そんなこと聞いたことがないってね、言うかもしれない。習慣化するデメリットっていうのは、慣れて気が緩むことなんですね。無意識に体が動くようになる。何も考えずに、例えば車の運転でもそうですね、慣れて習慣化してしまうと、何も考えずに運転できるようになります。そうすると気が緩み、ハッとした瞬間に事故を起こしてしまったっていうね、経験をお持ちの方もいるかもしれません。私も何度かあります。で、慣れるっていうことは、楽にその作業ができるっていう良さはあっても、気が緩む、隙間を作る、隙を作るということにもつながるということなんですね。で、それが一つですね、気が緩む。からもう一つは、慣れてくると新鮮な感動や驚きが少なくなります。なんとなくね、一番最初はこうドキドキした恋人との関係も、一緒に住んで2年3年5年10年となってくると分かりますよね。慣れてくるわけですね。感動が薄らいでいくという、そういうデメリットがあります。ですから習慣化しつつ、毎回新たな驚きを持って、気を緩むことなく初心に帰って、やっていくっていうのがすごく大事です。はい。それから時間ってことの大切さですね。よく言われます。お金は失っても取り戻せるけど、時間は取り戻せないんだよってことをね、言われますね。で、その時間の積み重ねこそが力を作っていくっていう話で、あるね、私は先輩経営者の方のことがいつもね思い浮かびます。その方は本当に忙しい方で、もちろん会社を経営されていて、女性なんですけれど、もちろん家ではね、家事も全部その方がやり、子供さんの教育もし、で本業である会社経営をし、その上にまだね、いろんな役職についておられて、ボランティア活動もし、よく一人であれだけのことができるなと思うぐらい、幅広くね、いろんな活動を手掛けていらっしゃる方なんですね。で、ひょんなことからその方と親しくなって、私がこのセルフメディコ協会を立ち上げる前ですね、一人で元気塾をスタートしかけた時の頃のことですね。この元気塾を日本中に広げるにはどうしたらいいかなみたいなことを話してたんですが、その頃からね、電話がかかってくるようになりました。朝の7時半頃で、福谷さん、福谷さんがこの間言ってた、その元気塾を広げていくのって、こんな風にしたらどうかしらとかね、っていう、なんかアイデアをね、くださるんですね。 で、この新聞にこんなこと載ってたから参考になるかなと思ってとかね、っていうふうに情報を提供してくれたり、アイデアをアドバイスしてくれたりっていう電話が、いつもじゃないんですよ、たんまになんですけれど、まあ、10日に1回とかそんなぐらい、月に 1,2 回みたいなそれぐらいの頻度なんですけれど電話がかかってくる。でそれが大抵朝の7時半ぐらいで、不思議だなと思って、一度聞いてみたことがあるんですね。なぜ朝のこの時間帯にいつもお電話いただけるんですかって聞いたら、その方が言われたことがもうびっくりしました。7時にはね、会社にもうついているんだそうなんです。で、従業員さんが出社してくる9時までの間、2時間、その日にやるべきタスクっていうのが、 やるべきことっていうのがね、ぶわっとこうパソコンの上に、貼り付けてあるそうなんですけれど、それをずっと上から見ていってこなしていって、その何番目かに福谷さんの、事業展開について考えるっていうタスクがあるだそうなんですよ。で、と思って私はびっくりしちゃって、何も雇用関係も何もないわけで、お友達というか経営者としての先輩後輩みたいなね、そういう関係なわけなんですけれど、考えてくださってるんですね。3分間だけ私の事業展開について考えるっていうタスクが貼ってあって、それを毎日考えてくださっているんだそうなんですよ。どうするといいかなとか、なんかいいアイデアないかなとかってね、こう考えてくださって、ほとんどの場合別に何も出てこないから、3分経ったらそれで終わり、はいって言って次のタスクに移るんだそうなんです。ところが10日に1回とか、まあ、半月に1回ぐらい何かがファッとひらめくことがあるんだそうです。あ、こんなことやったらいいんじゃないかなとかね、それとかたまたま見ていた新聞に、なんか私に参考になりそうな記事が載ってたから、あ、これ教えてあげようとかね。で、そう思った時に電話をくださってたわけですね。で、いやー、私はその話聞いてびっくりしました。時間がない、時間がないって言ってる人はたくさんいますよね、世の中に。で、彼女はその朝のたった3分を私のために割いてくださってる。もちろん他のタスクもたくさんあって、それを朝7時からずっと片っ端からね、彼女は毎日毎日こなしていって今の彼女があるんだなっていうか、本業でも成功され、いろんなその役職を任され、その中でもね成功を収めてきている背景には、そんな本当にわずかな隙間時間の積み重ねがあったんだなっていうことを初めて知ったんですね。私はもう本当素晴らしいと思いましたし、その3分を私のために割いてくださってたってことにもすごく感動したし、愛情を感じたし、その彼女の時間の使い方にはもう本当に頭が下がる思いがしました。皆さんはこの話を聞いてどんなことを感じるでしょうか。それでも時間がないってまだ言うでしょうかですね。はい、では、前置きがちょっと長くなりすぎましたけれど、今日はですね、13の視点の中の6つ目、心と体の関係っていうところに入っていきたいと思います。オレンジ色のテキストを開いてみてください。ストレスについて、ストレスが引き起こす病気、ストレスチェック制度導入の意味とかね、ということが28ページに書いてあります。次のページ、ストレスコーピングを理解するとあります。ストレスコーピングっていうのは聞いたことがあるでしょうか。ストレス対処法っていうふうな訳し方をしますね。ここではアルバート・エレスの論理療法というのを、簡単にレクチャーしています。そして3つ目、心と体の関係の丸さんは、ストレスを受けやすいタイプを知るということですね。これはすごく大事な部分です。はい、では、テキストの中身に入っていきたいと思います。ポイントオブビューの6という、ところをクリックしてください。はい、B の4、心と体、ストレスについて考えるとあります。前も言いましたが、この B とか A とかあんまり気にしないでくださいね。はい、これは実際に地元で元気塾やってきた時の A クラス、B クラス、C クラスって年代別に分けてた時のそういう意味で、つけている 数字です。だから B クラス、中高年クラスの4番目みたいなね感じでつけてたんですね。はい、ストレスとは何かっていうねところからまず入っています。ストレスっていう言葉はもう今皆さんがもうどんな人でも知るようなポピュラーな言葉になってきたわけなんですが、これ1907年っていうね、もう本当に100年ぐらい前ですね。ハンス・セリエっていう方がストレスっていう言葉をまあ作ったと言われています。ストレス、周囲で起きたストレ、刺激、ストレッサーに対して心身が対応しようとして発するエネルギーのことだよというふうに言っています。エネルギーなんですね。で、ストレスとは人生のスパイスであるというふうな言い方もしています。どうでしょうか、今皆さんが考えるストレスっていうのとちょっとなんかニュアンスが違うかなというふうに思いませんか。はい、ストレッサーの種類、ストレスを与えるものという意味ですね。刺激っていう意味ですね。で、外的ストレッサーとか内的ストレッサーとか、まあいろいろ刺激っていうのはありますよってことですね。今回のウイルス、病原菌など、物理的ストレッサーの中に入っていますね。とか人間関係だとか経済状況だとか、とか自分の心の中でね起きてくる精神的な不安とか焦りとか怒りとか、まあ、疲労とか不眠とか栄養の量、質の過不足っていうようなこともね上がっていますね。こんなふうなものが全てこう自分にとっては刺激となって現れてくるわけです。このストレスが引き起こす病気っていうのはハンス・セリエさんの頃は胃十二指腸潰瘍出血と副腎皮質の増大、脾臓胸腺の萎縮っていうふうな3つをね挙げていらっしゃったんですね。でも今はこの3つどころではありません。日本心身医学会教育研究、研修委員会編1991年っていうね長い、資料ですけれど、ここから出しているストレスが引き起こす病気っていうのはどんなものがあるか、狭心症、心筋梗塞、気管支喘息、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、糖尿病、アトピー性皮膚炎、円形脱毛症、慢性関節リウマチ、腰痛症、夜尿症、心因性インポテンス、眼性疲労、メニエルなどっていうふうにあります。すごいですよね。すごい範囲が広いっていうふうに思いませんか。私がこれを見てちょっとびっくりしたのは腰痛症、要するに腰が痛いという腰痛症ですね。それもストレスが引き起こしているんですか。ちょっとびっくりしましたね。はい、ストレスチェック制度というのが2025年12月より職場で義務付けになりました。これは私もよく覚えています。なぜかというと、この2025年の12月っていうのが私が元気塾っていうのを地元で始めて半年目だったんですね。半年目ちょうど、そしてこの12月にこのストレスというテーマをやっていたんですね。なので今月から職場で義務付けですみたいな話をね、新しい話題として出したというのをよく覚えています。50人以上いる事務所では年に1回こういう検査をしなければいけないということが決まったということですね。はい、資料の方に移りたいと思います。参考資料 B4-1、 精神障害の労災保障件数の推移とこういうふうにあります。これは心の耳っていうね、厚労省のホームページの中に精神疾患に関することが全部まとめてあるページがあります。よかったらぜひ一度見てください。で、ここにですね、2000年から2015年にかけて精神障害で労災を申請した、請求件数と認定数というのが上がっています。またそのうちの自殺が何件なのかっていうふうなこともね上がっています。で、右側に、2004年という年が過去最高の年間自殺者34,427名を出したっていう年なんですね。これが今までで最高の人数でした。で、国はやっぱり慌てまして、この先進国の中で 10万人あたりの自殺者数 の、 あの数がもう日本は最悪と言ってもいいぐらい高いんですね。で、なぜこんなふうに豊かで安全な日本でこれだけ自殺者の割合が多いのかということはやっぱり国でも問題になって、その後ですねこの、労災保障件数っていうのが一気に上がります。認定件数130件から475件まで上がったんですね。で、会社という現場の中でその、精神障害を出さない仕組み作りみたいなことを盛んにうるさくこう言いかけた頃です。で、精神障害の認定基準がここでできていますし、過労死防止法というのも2014年の段階で施行されています。で、2015年ストレスチェック制度というのが義務化されたということなんですね。実は、令和2年、最新のこの認定件数500件超えて過去最高というふうなあのニュース記事がつい最近出ていました。請求件数は2000件を超えたそうです。はあ、どこまで行くんだろうかっていうふうにこう思いますが、そういう状態がまあ今あるということですね。で、ストレスチェック制度がこう義務化されて、5年以上も経つわけなんですけれども、あのもうここにあのストレス簡易調査票っていうのがまあ挙げてあります。読むとね、まあ当てはまるなっていうのは結構たくさんあって、こんなんで本当にわかるんだろうかっていうふうにあのちょっと私は疑問を感じますけれど、まあ、こういう調査表で調べてるってことですね。はい。次いきます。B4 の2の資料、ストレスチェック制度の実施状況っていうのがありますね。平成29年7月26日の発表ですけれど、実施義務対象事業所のうち 82% がまあ実施はしたと、8割以上ね実施したと。で、実施された事業所の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合が 78%、 ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者、ごめんなさいこれ誤字でした、ここあの医師が強い弱いの医師ではなくお医者さんの医師でした、医師による面接指導を受けた労働者は 0.6%、 高ストレス者は約 10% と推定されていると。すごく高くね、ストレスを受けている人は1割ぐらいいるはずだと推定されているのに、お医者さんによる面接指導を受けた人は 0.6% ということなんですね。実際受けてないということですね。はい。このストレスチェック制度のその面接指導を受けない裏にはどういう気持ちがあるかっていうと、例えばあの面倒い人の魔女狩りツールにならないかっていうふうなことを言ってる方がいます。あの人はなんか鬱になりやすい、邪魔くさい人だよねみたいな感じにならないかってことなんですね。そしてまたお医者さんの6割がストレスチェック制度は効果なしっていうアンケート調査になっているということなんだそうです。どうでしょうね。今でこそまあ大企業とかなるとストレスチェック制度の成果であのうつと診断された方にあの長期休暇を取っていただいたり、その職場の配置替えを考えてくれたり、まあいろいろね、その後々復職できるように十分そういう福利厚生がきちっとできている企業もあるでしょうが、できてないあのもうちょっと小さい企業になってくると、なんというか本当魔女狩りツールになってしまわないかっていうのは、ありえるかなっていうふうなことも思います。なので直接面接指導を受けないという人が多いということですよね。はい。次、ストレスレベル、ホームズとレイの社会適応尺度っていうね、これ本当に有名な表なんですけれど、これを載せておきました。どういう時にストレス度を高く人はねストレスを高く受けるのかっていうことなんですが、愛している配偶者の死亡を100と考えた時にっていうね、そういう 調べ方をしているんですね。本当に最愛の配偶者が亡くなった、その時の、ストレス、刺激、悲しみですね。それを100と仮に、すると、例えばね、病気もしくは怪我をするというのは半分ぐらいだと、53だと。とか刑務所に懲役への服役、刑務所に入れられちゃう。これもね、63ぐらいだっていうんですよね。それから、愛情ある配偶者との別居。別居は65ぐらいみたいなね、うん、とか失業とか解雇でもこれでも47ぐらいしかないんですね。私もっとこれ高いのかなと思ったけど、まあこういうもんだよということですね。で、これずっと見ていくと、赤字で書いてあるところ、結婚とかね、目立った業績や表彰とか妊娠とか家族の数の増加、まあ、これは子供ができるということかもしれないですし、増加、ちょっと一番最後の休暇っていうね、この赤字で書いてあるところっていうのは、どっちかというと、なんか嬉しいというか、嫌じゃないことかなと思うようなことを赤字でちょっとマークしましたが、そういう、どっちかというと嬉しいことでもストレスになるんだということなんですね。これがその一番最初にハンス・セリエさんが周囲で起きた刺激に対して心身が対応しようとして発するエネルギーというふうに考えると、刺激は嬉しいことも刺激になるということなわけですね。で、よく引っ越し鬱っていう言葉聞かれたことあるかもしれません。新しく家に引っ越しして嬉しいはずなのに、転居してね、新しい家になって嬉しいはずなのに、その後鬱になっちゃうっていうふうなことがあったりもします。はい。そういうことですね。はい。次のページいきますね。日本先進病予防協会のホームページよりということで、この、自律神経と内分泌系と免疫、これ前回お話ししましたね。この3つ、免疫、自律神経、内分泌、ホルモンですね。この3つが手を取り合ってバランスを保っている状態が、まあいい状態なわけですけれど、ストレッサーが加わるとこのバランスが崩れがちになって、そのバランスをなんとか保とうとこんな風にね頑張るわけですね。その頑張ってる状態がストレス状態だというふうに読み取っていくということですね。はい。ストレスと体の関係、脳内革命、これもベストセラーになった本でしたね。ストレスが与える NK 細胞への影響っていう、こういうグラフがその中にありました。ですね、この左は卒業試験中と、試験後2週間後と NK 細胞、がん細胞を殺す細胞ですね、ナチュラルキラー細胞といいますが、それの活性度がどんなもんかっていうのを調べてあるわけですね。そうすると当然ほとんどの人が卒業試験中よりも、2週間後の試験後の方が右肩上がりに上がっていますね。つまり、ナチュラルキラー細胞が活性してるわけですね。つまり試験中はストレスがあったと、あって活性しなかったということでしょうかね。ところがちょっと面白いのが、2例ぐらい、卒業試験中の方が活性化していて、2週間後の方が落ちてるっていうのが2例ぐらいありますね。うん、面白いですね、これは。はい。右側の図は失踪前と70分走った後ということですね。これも失踪前はストレスがない状態ですが、70分走ったらもう、ってこういう状態になって、ほとんどの人がこうストレスが下がっているわけですね。疲れたみたいな状態になってるわけです。ところが、この中にも2例ぐらい、70分失踪後の方が上がっている人が2例ぐらいありますね。ということです。つまり状況に応じて全ての人が均等にストレスを上げたり下げたりするわけではないということがわかるかなというふうに思います。はい。BOOCS 理論、ブックス理論っていうね、九州大学の名誉教授藤野さんが提唱している脳疲労解消法って言って、脳疲労っていうのが全ての病気の原因なんだっていうことをね、言ってる方なんですね。 て、ストレスによる脳疲労に自ら気づいて解消していくことで、心も体も息を吹き返し伸びやかに機能し始める。気づくことで伸びやかに機能し始めると、すなわち生活にできる限り抑制を加えず、したがって生活習慣も強制せず、心地よさを追求することで脳疲労を解消し健康を促進するシステムですと。自分自身で気づくことが治療の本質の半分を形成しているためです。残りの半分は脳疲労に気づいた本人が自らの心地よさを追求することで脳疲労を積極的に解消することなんです、みたいなことをね、書いてありました。ちょっと面白い考え方かなというふうに、これも脳疲労って要するにストレスをいかに、少なくするかっていうことが、自分を自分の体も心もね、伸びやかに機能させていくことになるんだっていうふうな考え方、脳疲労っていう言葉からストレスを説明しているっていうことかなというふうに思います。はい、次のページに行きます。40歳からの免疫力がつく生き方という、これも前回かな、前々回にもご紹介した阿保徹先生のご著書ですね。通常のパターン、ストレスが起きると交感神経が緊張します。交感神経が緊張すると下流球が増加します。下流球が増加すると組織破壊が起きます。そして発病となりますということですね。ところが研究者とか、例えば冒険家、山登りされる方とかね、そういう方たちも自らストレスを求めている、過酷な状況に自分の身を置いてるわけですよね。でもなぜかその後に来る、その後に来る達成感とか快感を知っているから、ストレスが大きければ大きいほど喜びが大きいことを知っているから、ストレスに負ける人は自発的に求めてないという共通項があるんだよってことを言っていらっしゃるんですね。ストレスに強いか弱いかは、この自発性というのがキーワードであると。ストレス受けます、交感神経緊張します、副交感神経の安らぎを求めたくなります、そして発見します、それが快感につながりますっていうね、こういう構造を取るんだと。これが阿保さんが言うところの免疫力がつく生き方っていうのは、自分のストレスをこんな風にコントロール考えてみましょうみたいなことが書いてあって、非常に面白い考え方だなというふうに思いました。はい、このあたりで前半を1回、区切って、後半は実際にではストレスコーピング、どういうふうなものがあるのかというあたりについて、ここはちょっとレクチャー多くなるんですけれど入っていきたいと思います。では前半ここでお休みします。